州法の表紙にあたるところにも印刷していただいておりますが、2016年度の年間聖句をマタイによる福音書の14章29節といたしました。この聖句をご覧になって、あまり年間聖句らしくないと、お感じになる方もいらっしゃるかもしれません。いわゆる標語として使えるような聖句とはあまり言えない、そういう聖句であります。ただどういう聖句が年間聖句としてふさわしいか、そういう議論を今するつもりはありません。主のご降誕の恵みの中で新しい年の歩みを迎えました私たちが、今、この御言葉を与えられて、まず共にこの御言葉に思いを巡らしたい、そう願うだけであります。そして私たちの行くべき道を、この御言葉によってまず照らされ見出していきたい、そう思っております。そうした思いで、早速このマタイによる福音書の14章の22節以下のところに目を向けていきたいと思います。でここに示されますのは、私たちにまず示されますのは、自分の力ではもはや前に進むことができない、そういう無力さ、行き詰まり、困窮の中にある弟子たちの姿であります。今弟子たちは湖の真ん中におります。しかも逆風にさらされ、逆まく波に飲まれそうになっています。で主イエスご自身は彼らから遠く離れた陸地にいらっしゃるので、彼らはこの嵐の中、自分たちでこの小さな船を漕いで向こう岸まで行く以外にありません。しかしその力が彼らにはないのです。自分たちの手ではどうにもならない、そういう無力さの中に彼らは今あるということを改めて思い知らされつつあるのです。これはまさに私たちが生きているこの地上の歩みそのものを表している言葉、表していると言えるのではないでしょうか。ただ今悩んでいる人、逆境の中にあって困っている人を励ますためにこのお話を語るというのではなくて、少なくともそれだけではなくて、今悩んでいるか、また反対に順調にうまくいっているか、そういうことには関係なく、そもそも私たち人間が生きているこの世界というもの、私たちが歩んでいるこの世の旅というものが根本的にはこういうものなんだということ、誰にとってもいつかはそういうことに気づかされて、時には愕然とし、時には自分を見失い慌てふためく、そういうこともあるでしょうけれども、とにかくそういうものなんだということをまずこの 聖書は御言葉は私たちに示しております。ただそうであるからこそ、私たちは今改めてこの物語の初めのところに目を向けて見るべきであります。初めの22節にはこのようにあります。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。すべては主イエスから始まっております。物語のすべては、私たちの歩みのすべては主イエスから始まっております。弟子たちが船に乗り込んで自分たちだけで向こう岸に行くように促されたのは主イエスご自身です。いや、促すだけではなくて、イエス様は弟子たちを敷いて船に乗せとまで言われております。そこには一種の強制さえある、 ですから、私たちの身に起こること、この世において、この地上の歩みにおいて私たちが遭遇すること、それらは、まあ、根本的にはこのようなものでありますが、でも決して偶然そういう目に遭うのだ。運命のいたずらによってそういう災いが起こるのだ。世の中とはそういうものなんだということを言っているわけではないのです。すべてのことの背後に、まず私たちの思いを超えた主イエスの御心があり、生ける神ご自身の御心があるということが、まず私たちの物語の始まりであり、この年の歩みの始めにあるのです。まあ、すでに申しましたけれども、今弟子たちは嵐の中で、こぎ悩んでおります。先に進むこともできない、いや、自分たちの身がどうなるかわからない危険さえ感じています。奈落の底に沈んでしまうような恐れを感じています。その無力さの中で不安になり、動揺し、おじまどっています。しかも、肝心のイエス様が、すべてを始められたはずのイエス様が、今この船の中にはいらっしゃらない。神様にも、イエス様にも、彼らは見放されてしまったかのような思いもあったでありましょう。しかし、神が私たちに示そうとしているのは、こういう深い闇を通して初めて私たちが見ることができる、知ることができる、経験することができる神の助けというものに他なりません。自分の力や可能性に頼ることができない、自分の手の中にあるものが全て奪い取られてしまったような、そういう無力さの中でこそ、私たちを超えた向こう側から初めて差し伸べられてくる神の助けがあり、似てがあるということ。で、そのような神様の御手こそが、恵みこそが、私たちの命を本当の命として、誠の平安のうちに生かしてくれるものに他ならない。それが、主イエスの御心に、御心なのです。私たちがそうした神の恵みに生きるように、神は私たちを時には強いるようにして、嵐の中に、そして嵐の中にこそ起こる恵みの中に導いてくださるのです。ですから、弟子たちはいつまでも見放されているわけではないのです。今、弟子たちに一つの声が聞こえてきます。まあ、27節ですね。安心しなさい。私だ。恐れることはない。力が尽きて、外の嵐だけではなくて、心の中も動揺し、混乱している彼らは、水の上を歩いて、自分たちのところに来てくださったイエス様を見ても、幽霊としか思えない。得体の知れない。恐怖の材料としか思えない。そして、叫び声を上げる以外になかった。まあ何か、滑稽にさえ思える面がありますけれども、でも、私たちもやはり同じではないでしょうか。この弟子たちの立場にいるならば、私たちもまた、そのようにしか思えないところがあるのではないでしょうか。しかしそのような私たちに一つの声がかけられてきます。安心しなさい。私だ。まさにこの私である。この私が今、あなたと共にいる。で、ある人が言っておりました。 私たちが困っているとき、悩んでいるときに、こうすればいい、こういう方法がある、こうすればあなたはうまくいく、そういう忠告をしてくれる人はいくらでもいるでしょう。でも、ご自分の人格を持って、あなたの前に臨み、共に立って、私だと言える人は、イエス・キリスト以外にはいないでありましょう。私である。この私が、いつもあなたと共にいる。あなたの苦しみの最中であっても、悩みの中であっても、その苦しみの中に、悲しみの中に、私はあなたと共にいる。2016年の初めの礼拝において、私たちに与えられる御言葉は、まさにこの御言葉です。安心しなさい。私だ。恐れることはない。この御言葉とともに、私たちは、この世の歩みを、旅路を歩んでいくのです。自分の足元さえおぼつかないような頼りのないものでありましょうけれども、恐れることはない、安心しなさい、私だ、この私が共にあるという御言葉に耳を傾けながら、私たちの新しい歩みを歩み出していくのです。ただ、今日の物語においては、その主の御言葉に続いて興味深いことが記されてまいります。で、それは弟子のペテロの反応です。28節ですね。するとペテロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。私たちからすると随分、突飛な考えのように思われます。もうイエス様が来てくださったんだから、そのまま船の中にイエス様をお迎えすればそれで済むような、そういう場面です。でもペトロは自分の方が船を降り、イエス様と同じように水を歩いてイエス様の方に行かせてほしい、そう言うんですね。おっちょこちょいなペトロが考えそうなこと、何を言ってるんだと思われるようなことにも私たちはには思われます。しかしこのところでは、イエス様はペテロを咎めるわけでもなく、むしろ彼の願う通りにペテロに来なさいと命じておられます。そしてペテロは実際に船を降りて水の上を歩き、イエス様の方へ進んでいったと言われております。何か突飛に思えるこのペテロの行動、そしてそれを受け入れられているイエス様のその対応は一体何を私たちに教えているのでしょうか。ただじゃあ私たちも張り切って何か始めよう、人がびっくりするようなことは始めよう、 そういうことを進めているのでしょうか。そうではないですね。まず大切なこと、一つはイエス様の私である、私だというイエス様の御声によって新しい命に生かされたときに、悩んでいたペトロが、ああよかったと、これで大丈夫だと安心して座り込んでしまったわけではないということです。船の中に安住してしまった、そういうことで終わるのではないということです。先に進んで行こうとされるイエス様の力に預かりながら、ペトロもまた新しい行動へ、新しい歩みへと踏み出していく、そういう思い、そこが彼の口から出たんですね。でもちろんこれは、じゃあ勇ましいことを始める、冒険めいたことをすることがいいんだ、それが進められているという、そういう場面ではありません。何をするかという、そういうことではなくて、いや見せかけだけの安全に見える船にしがみついて、何もしようとしない、もっともらしいことを言いながら、さあ信仰で全ては安心だと言いながら、何も始めようとしない、いやそういう歩みではなくて、ペトロは新しい歩みへと踏み出していく。まあ、それも何かを成し遂げようという、何かを業績を残そうという話でもなくて、いや私だと語りかけてくださる、そのイエス様の平安に預かるために、そのイエス様の働きに預かっていくために、また私もむしろそこを抜け出すようにして、自分の足で立ち上がっていく、そして示された道を歩いていく、そこに私たちの新しい命の出発があるということ、そこで私たちがこのイエス様の、自分に与えられたイエス様の平安を分かち合っていくような新しい務めが始まっていくということ、それがまず一つです。ただその時に注意すべきことがあります。ペトロの言葉にもう一度注目してみましょう。私に命令して、まあ、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。まあ、普通に思うと何か持って回ったというか、回りくどいことを言っているように感じないでしょうか。私にも水の上を歩けるようにしてください。ペトロはそう言ったんじゃないんです。イエス様に感動して舞い上がって張り切って何かを始めようとしているのではないのです。すべては主の御心から始まるということを、この時彼はわきまえています。だから言うんですね。まず私に命令してください。その主の御心を彼は求めています。あなたの御心から、そしてあなたの御言葉から、私の新しい歩みが始まる。だからあなたの御心を私に示してください。そこから彼の新しい歩みは始まるんです。しかも彼は御心によって水の上を歩くという不思議なことを始めるということが焦点にあるのではなくて、水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと願っています。まあ、そちらに行かせてくださいという、まあ、言葉ですけども、もともとはあなたの方へ行かせてください、あなたの身元へ行かせてください、そういう言葉が使われています。私たちの新しい歩みはまさにイエス様の 御心と御言葉によって始まり、そしてイエス様ご自身の元に向かう歩みなんです。何か不思議なことができる、すごいことができる、そういうことではなくて、 イエス様と共にあり、イエス様の恵みを自分が経験し、またそのイエス様の恵みの中にイエス様を明かししながら、その恵みを分かち合いながら歩んでいく、そういう歩みに私たちが召されていくことが新しい歩みです。で、そこで何か私たちがこう偉大なことをする、まあ、繰り返しますけども、偉大なことをするとか、特殊なことができるようになる、そういう話ではないんですね。そして、そのことを逆に考えますと、今度は、私たちが毎日、当たり前のことを当たり前のように行う、その一つ一つが、実は信仰においては、水の上を歩くような、ただ神の恵みにのみ可能な奇跡を行っていく、そういう不思議な技に他ならないということです。毎日与えられている務めを、ただ誰もがやっているような当たり前の務めを心を込めて果たしていく。食事を作ったり、仕事や家事をしたり、身近な人のことを心にかけたり、そして主の日の礼拝に出席して黙々と祈りを捧げる、まあ、一つ一つ申し上げることはできませんけれども、自分に与えられている当たり前のことを来る朝ごとに当たり前にやるということは、決して当たり前のことではないのです。来る朝ごとにイエス様の命令を受けて、自分のしがみついている船を降りて、イエス様の恵みによって行い、イエス様の身元に向かっていく、まあ、自分だけが向かうだけでもなくて、共にその恵みに預かっていく、そういう冒険にも似た信仰の歩みであるということ、そのことを私たち改めて心に覚えたいと思います。まあ、年間聖句の方を、安心しなさい、私だ、恐れることはないという方にしませんでした。そちらの方がよほど標語らしい思いもしたんですけれども、するんですけれども、いや、主が来なさいと言われている、私たちのごく平凡な信仰の歩みを通して主のもとに進んでいく、ともどもに主の身元に進んでいく、そういう教会の歩みを、私たちはまさに私だと言ってくださる方の恵みを証しする歩みとして積み重ねていきたいと思います。ただ、まあ、最後にいたしますけれども、まあ、興味深いことに、このペトロはこのようにして水の上を歩き始めたすぐ後に怖くなって沈んでしまいますね。まあ、神様のユーモアというか、そういうものすら感じるところですけれども、でもこれもやはり私たちの現実の姿ではないでしょうか。私たちの信仰がいかに弱いものか、いかに不安定なものか、誰もがこう経験しております。そしてそういう自分に誰もが悩んでおります。まあ、そういう 信仰の弱さに悩まないで済むのは、船の中にいて、口や頭だけで信仰を論じている人だけでありましょう。ごく平凡なことを始めれば、いろんな問題に突き当たって、人を傷つけて、いろんなトラブルに巻き込まれていく、そういうものです。ですから、ここで信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか、そうおっしゃるイエス様の言葉を、ただしっかりしなさいと、叱っている言葉とだけ受け止める必要はないと思います。もちろんそういうことも必要でありますし、私たちは怠慢なものですから、そういう言葉を必要とする時もあるでありましょう。叱責をこう必要とする時もあるでしょう。でそのために私たちが勤めるべきところも当然あるわけですけれども、でもそれでも私たちは断るごとに怖くなって、強い風の方に気を取られて沈んでしまうのです。でもそういう時にペテロは、主よ助けてください、主に向かうんですね。そしてイエス様の方もその御手を持ってペテロを捉えてくださる。沈まないように、もう一度立ち上がって歩み始めることができるように彼を導いてくださるのです。私たちも弱い自分を責めてばかりいないで、その点においても、私たちの貧しさにおいても、主イエスに、その御手に、確かな御手に、その恵みに委ねて行きたいと思います。すべての始めにあるのは主の御心です。私たちの向かう先も主の御元です。その一歩一歩、途中のすべての道も主が共にあり、主が沈んでしまう私たちを支えてくださって導いてくださる、そういう歩みです。主の御声を聞きながら私たちは歩いていくのです。そして嵐の中で沈み込んでしまうような私たちの弱さの中で、神の恵みを一つ一つ覚えながら、その恵みを一つ一つ分かち合いながら、神を褒めたたえながら、水の上に歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、主のご降誕の恵みのうちに、私たちはまた新しい年をこのように迎えることができたことを感謝いたします。過ぐる年においても、そしておそらく来たる年においても、私たち自身を見るならば、信仰の貧しい、罪深いものであること、そのことを、そのような私たちを見る以外にないものであります。しかしそのような私たちを見放すのではなくて、常に共に歩み導いてくださるあなたの恵みを新たに覚えて感謝をいたします。どうぞこの新しい年においても、あなたが常に御言葉を与えてくださいますよう、あなたの御言葉に従い、あなたの御言葉によって新たにされながら、あなたの恵みを生きるために、証しするために、分かち合うために、常に船を降りて示された道をあなたに信頼して歩みでありますように、この教会がそのようにして あなたの御栄を表すことができるよう導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。